アンナチュラル始まりました。お届けしますのはミリアクニャと
ハンスケです。
あのハンスケさん、今日ちょっとびっくりしたのは堀江さんが週刊という、私あの、ちょっとニコニコ動画さん釘付けで見てたんですけど、
いや、T シャツ着てた。
はい、T シャツも着ておられたんですけど、モヒカンだったのが、もうなんかひっくり返りましたね。
そうなんだ。それ知らないわ。
あのね、頭モヒカンで出てこられたんですよ。私最初ね、なんか、その髪の毛くくってんのかなと思ったんですよね。で、アップになっていくと、モヒカンだっていうことに気づいて、で、なんて言うんでしょう、ひろゆきさんって2チャンネルの、管理人の方、元管理人さんですよね。で、今、ニコ動のなんか、役員かなんかされているんですよね。で、つきっきりで、なんて言うんでしょう、その、弁護士会館の前とかでインタビューをされて、で、歩きながら、その、後見になるのかな、そちらの方で、お願いしますということで入っていかなきゃならんので、そこの前まで移動するというようなシチュエーションだったんですけど、なんて言うんですかね、もう本当にその、モヒカンで、なんか結果として株主の方にはって謝っておられたりしたんですけど、喋っておられることはそうなんですけど、いや、そのモヒカンはないだろうと思いながらなんですけど、話題作りなのかなと思って、なんかずっこけてしまいましたけど、私。はい。
いや、なんか T シャツを作るってどうのこうのみたいなのをちらっと見たんで、本当に来てたのかどうか見たかったんです
よ。来てましたね。真っ黒の、Go to Jail って書いてたと思うんですけど、で、下に、なんて言うんでしょう、その、嫌味かよっていう、ちょっとあえて、企業さんに迷惑かかるといけないので言いませんけど、広告的に、その、俺が捕まるぐらいだったら、この人らはどう、この会社はどうなんだって日頃、堀江氏が言っておられる会社名が記載されてましたね。なんて言うんでしょう、ちなみに先ほどちょっと待ってる間になんですけど、NHK でなんか速報的にそれ、速報じゃないわ、そのニュースで紹介されてたみたいなんですけど、T シャツのその部分は黒っていうことはわかるんですけど、ものすごくうまいカメラワークで見えなくしておられましたね。
そうなんだ。
やっぱり配慮してるなと思いながら、でも、どうなんでしょう。賛否はあると思うんですけど、元気に行ってきますということで。なんかちょっと感慨深いものがありましたけどね。功罪いろいろあるとは思うんですけど、一応なんか時代を駆け抜けた的な、別に、終わったわけではもちろんないんですけど、一つの区切りかなと思って見てたんですけど、私もポッドキャストやってる関係で、今回ニコ動さんがどういうような中継の仕方されるのかなって、そこら辺の実は楽しみにしてたんですけど、私実はそのいわゆるプレミアム会員とかそういうのではないんですけど、だから立ち退きされしてくださいということで追い出されるんですよね、時々。
そうなんだ。
もちろん、で、もう一回戻ったり入り直したりして、いろんなことを駆使して、ずっと見てたんですけど、もうね、すごいなと思いましたね。中継が途中で、中継者が車を見失うとかね。で、堀江氏はどこ行ったんでしょうみたいな感じで、右往左往して。で、肝心なインタビューが始まった時に、その、なんて言うんでしょう、中継機材が落ちまくるとかね。そんなお茶目なとこもありながらなんですけど、なんて言うんでしょう。でも、ライブ感はたっぷりだったから、多分ね、普通の、なんて言うんでしょう、テレビ中継だったら、すごいお叱られるなシチュエーションなんでしょうけど、なんか、インターネット動画サイトっていうのも、そういう点ではやっぱ面白いですよね。そう、お茶目なとこも含めて流してしまうっていうね。そんな勇気を少し見たなっていう感じもあり
です
が。
でも、そう、ニコってオフィシャルでっていうことなんでしょ、誰かがやって。出たってことではないんでしょ。
じゃないですね。もうなんて言うんでしょう。そのスペシャルライブみたいな形で銘打ってやっておられましたからね。
でそんなになっちゃうんだ。
そうですね。だから打ち合わせしたらいいのかなとかいろいろ思いましたけどね。ちょうどお昼の間だったんですけど。だって打ち合わせしてて車見失うって考えられないですよね。途中で追いついておられましたけど。そういうとこも、なんて言うんでしょう、こうインターネットメディアっていう感じるものなんか、そこら辺の爪が甘かったりというのをよく一般的に言われたりするのかなって、ちょっと垣間見たような感じがしましたね。
なるほどね。
そんな感じなんですけど、今日の話題はちょっと 旅のことについて、
うん、
はい、半助さんにもお聞きしたいなと思っております、
うん
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけなんですが、
うん、
特別旅好きっていうわけではないんですけど、
うん、
よくなんて言うんでしょう、まあ、映画とか、
うん、
そうですね、偉人って言われてる人たち、まあ、よく男は特になんですけど、男は旅に出るべきだみたいなことをおっしゃるじゃないですか、
うんうん、
やっぱり出なきゃならんのかなって若い時よく思ってたり、まあなんて言うんでしょう、昔ってそのそれこそなんですけど、まあ、歌の通りなんですけど、知らない街へ歩いてみたいみたいな、そんな歌が流行って、うん、旅番組っていうのも結構あったりしてて、まあ、国外も国内も両方とあったと思うんですけど、
うん、
国外でしたら金高薫さん、
うんうん、
世界の旅みたいな形で、ね、いろんなとこ巡っておられたりとか、
うん、
それこそ国内は、まあ、いろいろね、まあ、国内は今でも鶴瓶さんとかが世に出た感じのことやってらっしゃりますけど、
うんうんうんうん、
はい、まあ、何かと話題には出るんですけど、
うん、
半助さん、その全く、まあ、もちろん、まあ、仕事上で出張っていうのは行かれることあると思うんですけど、旅自体になんかその思い入れとかそんなあります？
旅自体に思い入れ、
はい、はい、うん、まあ、なんか、いや、行ってみようかなみたいな、そんなのも含めてなんですけど、
うん、もうなんか旅っていうのと、ちょっとどうかな、イメージとしてはなんか、はい、ね、なんかまあ目的ありなし別として、こうその普段生活しているところと違うところを楽しむみたいなイメージはあるんだけど、
はい、
僕の場合やっぱちょっとどうしても目的ありかな、まあ、写真撮りに行くので、
はいはいはい、
まあ、今回はね、福島、宮城、
あ、はいはい、行っておられましたね。
で、来まして、まあ、これが旅っていうか、なのかどうかわかんないけど、今回はやっぱりその、被災地を見ておきたいっていうのがずっとあったので、
あ、はいはいはいはい。
まあ、ちょっと、経済的にも時間的にも厳しかったんだけど、まあ、一泊二日という、まあ、短い時間で、まあ、見れるものは見たいな、みたいなのがあって、結構ハードに動いて、うん、まあでもね、やっぱりその現場に立つっていうのの大きさっていうかね、なんて言うんだろう、いろんな映像が今回この震災に関しては出たじゃないですか、うん、津波が来てるところだとか、まあ、火災が起こってるところとかって、なんかいろんな映像を見てたんだけど、あ、やっぱり現場の方が怖いね。
そりゃそうでしょうね。
あ、もうなんて言うんだろう、一軒の家を見るだけでも、そのあの津波の映像とか最初見た時は、えって思ってびっくりしたし、怖いっていう感じもしたんだけど、うん、
はい、
やっぱり現場の家一軒見る方がよっぽど怖い。すごくね、いっぱいいろんなもんが入ってくる感じがして、
うん、
あ、本当になんかできれば多くの人に今の現状っていうのを見てもらいたいなっていう感じがしましたね。あのね、ほとんど手つかずなの、
そらそうでしょうね。っていうのもあのよくそれこそあの自治体地方自治体の長の方がおっしゃってますけど、
うん、
予算がつかへんからやりようがないみたいな、
うん、
で、あのなんか最近になるとその本当はこんなことあっちゃならんのやけど、うん、暇にしてるとは言わんけど予算が執行できないからみたいなことよくねニュースとかで言っておられる通りで、
うんうん、
だから結局あのなんかやるって言っても先立つものがやっぱいりますからね。それがために全然できないというようなことはなんか仮の分っていうのはもう先使い込んでるからっていうようなことでもうまさしくそれをなんかもう100日経つじゃないですか、
うん、もう過ぎてますよね
実際のところ、
うん、
でもそのままっていうことなんですよね、
うんうん、もうねなんか意向を確認済みみたいな貼りが貼ってあるのがせいぜいっていう感じであれば、はいはいはい、もう生活していた品とかもそのまま散乱して、うん、全くその、なんだろう、うん、被災して、その様子を確認しただけでもう実際は何の手もつけられないみたいなとこがいっぱいあるんですよね。で、まあもちろんなんだ家の潰れてしまった瓦礫を抜けて道が通れるようになってるとかその当時から比べるとよくはなってるんだろうけどもうなんていうのかな一向に進んでない感じが非常にどこもして、
はい、
福島もそうだったし宮城のあたりもそうだしもう見たところほぼみんなこうこれって何が進んだのみたいな、うん、まあ整理されてたりはするんだろうけどその復興とか復旧っていうものの足がかりにもなってるのかなっていうふうに思ってしまうぐらいいろんなものがねまだ全然進んでない感じがしてなんかこっちでね見てもなんとなくそのいろんなこんなことがこう、うん、始まりましたとか向こうにいる間にどっかの魚市場がね再開しましたみたいなニュースが入ってたらしいんですよ、はい、でもそういうのもでそれだけ聞いてるとあだんだんこううまくいってんのねみたいな感じを思ってしまったりもするだろうけど、はいはい、いや全然だねあれはもう長期にわたるっていうのも頭にあったつもりなのに、うん、それを目の当たりにした時にこうああこういうことなんだっていうかそういうのをやっぱりその直に目にしたりその足を運んでみることの大きさっていうのは今回すごく感じたので、うん、旅ね今回の旅っていうのに方向性はちょっと違うのかもしれないけど実際にやっぱりこう何かを行動すること自体っていうのはすごく大きいなっていうのをね、うん、思いましたね。
まあでもそうですよね、まあ、知見っていうかまああのそうですね知識の地位の部分になると思うんですけど、
うん、
あのより一層脳裏に焼き付きますしね。
だから多分もう一度あの映像を見たらもっと本当の意味でその怖さっていうのかな。なんかあんだけいっぱいいろんなものが立て続けに見たせいか麻痺してるっていうかね。なんか SF 映画見てるような感じ覚もあったし、
はいはいはい、
でああっていう感じももちろんあったんだけど、そっとね堤防がある内側にある家がどれくらいだろうな、何十軒かある、まあ、小さな集落みたいな感じのところを。あってもうゴーもうほとんど人いないんですよね、
はい、
ゴーストタウン化しちゃってるんだけど遠目に見ると建物自体はあるのよ屋根も残ってるし
はいはいはいはい
で遠くから見てるときにあそこら辺はそんなに被害ないんだねみたいなんで車で入っていくと人前誰もいなくてで近づいてってみるともう1階がまるっきり何もないとか
あはいはいはいはい、
もう柱だけ残ってるから家の手はあるんだけど、うん、もう壁も何もないみたいなね、うん、そんな家があったりとかしてその見るとね 要は津波の一発目っていうのかな、波がここに最初に当たったんだなってわかるのよ。
どういうことなんですか。
壁がね、はい、くの字に曲がってんの。
一番初めの衝撃波は多分ここに当たったんだ
じゃないかなっていうの
は、ね、なるほど、はいはい、
それがね、それがわかるところが普通の一般のお宅で、僕の胸より下で腰より上みたいな位置で、
はい、
ガーンって当たって横にピーッとそのくの字になるようになったように線が入ってるっていうのかな、はい、で内側にもめり込んでるっていうところがあって、ああここに当たったのかとか、いやこうやって水が流れたのねみたいなのがなんか分かるような感じの痕跡があるんですよね。でやっぱりその家財道具もそのまま置いてあったりもするし、ここでどんな生活しててどういう状況でここに人がいたらどうなってたんだろうみたいな想像するとどんどん怖くなってくるような感じがして、
うん、
でね、本当に海っぺりに立ってる、多分養護施設かなんかだと思うんだけど、はい、それはもうねどれぐらいだろう、1階の屋根っていうか2階の屋根まではいかないけど2階の中腹ぐらいにやっぱりそういう一発目当たったんじゃないかっていうくの字に内側にへこんでる壁があったんですよ。それはものすごい高い位置で、
はい、
で岸壁っていうかそのもう全然高さが違う感じだったんで、うわって、あの津波の映像ってこうなんかダーッと広い範囲に入っていく映像って多かったじゃないですか、
はいはいはい、
あこういう高い位置にドーンと当たってるのもあるんだなっていうのもあったしね、もうそこも、多分立ち入り禁止みたいな感じで人が入ってるような雰囲気じゃなかったんで、ただ遠目に見ると普通に立ってるんですよ。
あ、はいはいはい、
だからもう家が全くないようなエリアもあるじゃないですか、う
ん、ありますね、
うん、そういうのと合わせるともうこうなんて言うんだろうな、あそこら辺の海岸沿いほとんどね、よく言う壊滅状態っていうのかな、すっごい広大なエリアになるので、いやーすごい怖いなっていうね、うん、でまあその実害というかそういう家が壊されたとかもう家がなくなっちゃったりとかそういうもの以外にもその制度的にもいろいろ問題があるじゃないですか、
はいはいはい、
仮設住宅ができて入れないとか、はい、実際入福島の場合だともう強制的に入るらしいんですよ、もうすぐすると。
ああ、それもなんか賛否ありますよね、
うん、入ってしまうと食事から何からもう自分でも払わなければ
いけない、自活しなければいけないので、
うん、でも仕事も職場も家もお金も何もない状態の人もいるわけですよね。
まあ、おそらくあの漁業関係者の方でしたらほとんどもう職がなくなった状態の方が圧倒的に多いでしょうしね、
うん、そういう状態で、まあ、福島に関しては仮設住宅が十分な数が揃っているのでそろそろ入らなければいけないというような状況もあるみたいなんですけど、いやーそれで入ったはいいけどじゃあどうやって食っていくのっていうね、うん、
そうですね、
そこら辺の問題もいっぱいあるし、そのグッチさんのね、あの、
はいはい、
とか、まあ、いろんな番組にメールいただいてやり取りさせてもらってた、はい、宮城で農家されてるグッチさんのところも行ってきたんですが、グッチさんとか、まあ、内陸なんでね、あの、直接的な被害っていうのは、まあ、でも、車で1時間も走らないところで、もう海岸沿いで、家が全くないみたいなところもあるんですけど、まあ、グッチさんの住まわれてる地域に関しては大きく建物が倒壊したりなんかとかっていう被害はないものの、地震の影響でね、やっぱりあのグチさんの畑や田んぼなんかも流木があったり陥没があったりで相当大変だったみたいなんですが、
やはり、
うん、でいくつかなんか見とくべきところってあるっていうことで回ってもらった中に、天然ガスのパイプラインが通ってて、もう仙台の方までえらい長い距離結んであるパイプが埋められてる田んぼのあぜ道っていうんですかね、
はい、
そこがもう膝ぐらいの高さぐらいまで陥没していたりとか、でもう あとマンホールが腰ぐらいの高さまでボーンと上がっちゃってるね。
ああ、はいはいはい。
箇所がいくつかあって、もうそれなんか浦安とかのね、千葉のあたりで結構あったっていうのは、うん、報道ありましたけど、はい、そこら辺そのままになってるとこは僕行った限りではなかったんですよ。うん、僕は行ったのどれぐらいだったの？ 1 ヶ月ちょっとぐらい過ぎてからだったのかな。見に行った時にはもう周りはアスファルトで固められていて、はいはい、もうそこ車が通ったりしてたんですよね。で、見れてないところでもしかしたら残ってるところもあったのかもしれないんですけど、グッチさんのところに関してはもう全く手つかずみたいな、うん、周りに一部ちょっと後から砂利を引き詰めたかなっていうのと、あと工事用の立て札で、まあ、ここ危ないですよっていう感じで、まあ、見りゃ分かるような感じなんですけど、はいはい、とまあロープが張ってあったりとかいう程度で全く手つかずの状態で、その町のその何箇所かこう出てるものを直すと8億かかるらしいんですよね。
はあ、
んなね、町のレベルで8億ってマンホール下げるって、いつできんのよって感じじゃないですか。
いや、だから、まあ、この前もなんか、とあるとこの自治の、その、まあ、町の方が喋っておられたんですけどね。
うん。
まあ、国は簡単なこと言うって言うんですけど、
うん。
まあ、試算したら、まあ、何億だかで、その、うん、住宅が全部その、まあ、少ない人口なのでできるから、まあ、なんて言うんでしょう、一番初めの、 その国の施策っていうのは、まあ、海岸沿いじゃなくて高台に、まあ、移せというふうな、提案を最初いただいたらしいんですよ。まあ、話としてはすごい分かる、まあ、年のいった町の方だったんですけど、はまあ、その理屈としては分かるんだけどって、そこ過疎が進んで年間2億円かかるその病院がですね、維持できなくって、うん、何年か前に、うん、亡くなってるような場所らしいんですよね。
はいはいはい。
そんな場所にそういう提案を持ってきて、それもまだ提案段階らしいんですよ。
うんうんうん、
お金を持ってきてもうなんかやりとかじゃないんですよね。
うんうん、
もうその怒鳴りに行きたい気持ちもあるしっていう、
うん、
なんかそのすっとぼけたような感じもっていう、だから結局結局手つかずでそんなような感じなんですよね。
うん、
で行政が動いてるって言っても、その町の方おっしゃってたようにそんなことで、で実際に予算の執行もまだじゃないですか。
うんうん、
でその病院行くもままならんのに町全体移せって急に言われてもっていう、まあ、そこでもしゃ、うん、議会自体もまともにも開けないらしいんですよ。
うんうん、
決議も出てるっていう、
うん、
そこら辺のこともありますし、
うん、
だから本当に何もかもまだ手つかずなんだなっていう、まさに半助さんあれですよね、そこに足運ばれて、もう、
やっぱりなんかね、ね、まあ、いろんな報道で聞いたりするのと、やっぱりその直に足を運んでみるのとっていうのの違いっていうのかな、やっぱりああいうテレビの映像とか写真とかもいっぱい見ましたけど、うん、はい、なんて言うんだろう、実際行ってみるものとの入ってくるものの量ってほんの1割にも満たないんじゃないかなっていうぐらい、
そうです
ね、うん、なのでこう、もう本当にその手つかず感がすごくあったので、もうなんだろう、動かないとっていうね、何かしないといけないなっていうのはすごく感じましたね。
そうですね、
やっぱりそういうものを感じたり、そこから何か自分が行動を起こすものに関してっていうと、やっぱりそのまあ今回の旅っていうことですけど、
はい、
やっぱり行動するっていうのかな、出る意味ってすごく大きいなと思いますね。
まあでも本当にそれも旅の、まあまあ、目的というか、まあ、醍醐味というとちょっと言い方がなんか観光チックで嫌なんですけど、
うん、
一番なんか意味大きい部分でもありますよね。そう、知見が深まるという部分もあって、まあ、よくね、見聞的なことを言うじゃないですか、
うん、
も
う
まさにそう、もう、見聞きしたことがすぐ血肉になるみたいな感じのことはありますから、
うん、
いや私も、まあ、ついでなんでなんですけど、なんて言うでしょう、まあきっかけは単純でも、なんかやっぱそこの場所へ行ってどうしても見てみたいっていうものもあるので、
うん、
ちょっとそこら辺をお話しさせていただきたいなという部分もあるんですけど、
うん、
多分ね絶対行けない旅なんですよ、
うん、
正常不安だったりとかもいろいろあるので、
うん、
ちょっといくつかあるので聞いていただきたいなと思うんですけど、
うん、
まあなんて言うんでしょう、まあ、要はパレスチナ見てみたいんですよね、
うんうんうん、
できればなんですけどヨルダン川の西岸って言われてる、
うん、
まあ、ジェニンとかベツレヘムとか、まあ、結構、それこそ聖書とかにも載ってくるような街が未だにたくさんあるんですけど、
うん、
全部瓦礫なんですよねほとんど、
うんうん、
やっぱりその瓦礫の大地の上に立って何が起こってんのかっていうことをやっぱり見てみたいなっていうのはありますね、
うん、
それがどうやねんって言われると、まあ、とっても困ってしまうんですけど、
うん、
実際そこで今でも投石とかされてると思うんですよ、
うん、
主にパレスチナの人々がイスラエルの方に向かってなんですけど、
うん、
それこそさっきハンスキーさんがおっしゃってるニュース映像でやっぱ見るんじゃなくってっていう部分があったりするので、
うん、
まあ、それを旅と言っていいのかという部分はもちろん、結構このお題をするときに考えてみたんですけど、
うん、
やっぱりそれも旅なんじゃないかなと思って、まあ、それこそよくフォトジャーナリストとかの方々がよく言っていらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
やっぱりそこら辺の、部分っていうのも、本当に機会があれば本当に見てみたいな、まあ、実際のところはビザなんか降りるわけないらしいんですけどね、
うんうん、
そういうなんてその戦場に立ってみたい、立って見てみたいとか、ハンスケさん、思いとか、思われたことあります？
いや。
私、結構あるんですよ、うん、戦地に関しては。
うん、
勇気はないですよ、もちろん。
うん、
死ぬのも嫌だし。
うんうん、
でも、やっぱり、今、いろいろ言われてるとこに関しては、見てみたいなと思うとこは、やっぱり、たくさんありますね。
戦地って何を見たいなんです
か？もう一番興味があるのは、ちょっとこの後にも言おうと思ってるんですけど、うん、口で平和を言っておいて、武器を供与してたりするんですよね。
うんうんうん、
どこの国かって言わないですけど、
うん、
まあ、日本の近くの国もありますし、
うんうん、
結構イメージ的にはいい、国、ヨーロッパの国もありますし、うん、片一方でそういうようなやつ、ものすごく恣意的なことする国がやっぱあるんですよね。
うん、
だから実際にその国の武器を持って戦ってるという、その武器を実際見てみたいですよね。その中国製であったり、うん、フランス製であったり、まあ言っちゃってますけど、
うん、
そういうのをやっぱ目で確認して、片一方では停戦を呼びかけておいて、片一方で応援するっていうようなことをやって、このなんていうかな。まあ人ってそういうもんだとは思うんですけど、
うん、
特に国家対国家なんて特にそうだとは思うんですけど、
うん、
いや何なのかっていう、まあこのヨルダン川西岸ももちろん、そうなんですけど、まあ、イギリスが引き上げた後に、いろんな、まあ、隣の、まあ、レバノンとか、そこら辺も含めて、まあ、実際住んでる人を強制的に、なんて言うんでしょう。たくさんの人を実際殺してるわけですよね。
うん、
で、まあ、それはイスラエルにはイスラエルの言い分がもちろんあるとは思うんですし、でもなんて言うんでしょう。それまでは結構街によってはイスラエルの、そのイスラエルと、イスラエルの方々って誰を指して言うのかってすごく実は言うの難しいんですけどね。
うん、
なんて言うんでしょう。まあ、もともとはコーカサス地方の出身の方が、宗教的な形のイスラエルの人々っていうようなことで移住されてる方もたくさんいらっしゃいますので、
うん、
その民族的な部分と、宗教的な部分とかいろいろこう、交わってるんですごい難しいんですけど、
うん、
で、もちろんずっと共存されてたりとか一緒に生活されてる部分があるわけですよね、
うん、
それが突然なんかこう、殺し合うというわけではないんでしょうけど、
うん、
そのようなことになったりという、うん、やっぱそういうようなことがあるので、
うん、
やっぱそういうようなことを、うん、ま、見てた、そのなんて言うんでしょう、実際どういうことなんだっていうのはやっぱり見てみたいっていうのはありますね、
うん、
かといってなんか具体的に活動に参加するとかっていう、まあ、知恵もあれもない、もちろんないんですけど、
うん、
なぜ人々はそれを伝えようとして、命がけで伝えようとしてるのかっていうような、うん、とこに関してはやっぱり、まあ、なんて言うんでしょう、どのようなことなのかっていうのはやっぱ見てみたいなっていうのはありますね、
うん、
まあ、あと よく今アフリカ諸国でいろいろ資源をめぐって もちろん、まあ、ここにはあのここには今日の話題には触れないんですけど、あるよ、ある戦地とかも実際見てみたいですよね。
うん、
で他のとこもね、実はビクトリア湖の周辺の、まあ、タンザニアなんですけど、これはよく映画で有名な、うん、ドキュメントで見て興味持ったんですけど、
うん、
ナイルパーチのよく撮れる街があるんです
けど、うんうんうん、
はい、
映画になったやつでしょ。
そうです、うん、そこでまあ実際今、まあ、貧困とかああいうのが原因でストリートチルドレンがものすごくたくさんいるんですよね、
うん、
で子供同士で殺し合ったりしてるっていう、まあ、これは国連がよく言ってるところなんですが、
うん、
そのなんて言うんでしょう、まあ、昼間からすることないので、その結構親というか大人が薬物を与えたりしてるっていうケースもあったりするらしいですし、
うん、
実際にそのナイルパーチを梱包する発泡スチロールやなんか燃やして吸ってたりする子たくさんいるっていうようなことで警告が出たりするので、
うん、
それってどういうことなのかなって、もう単純に本当にそれってどういうことなのかなって思って、
うん、
現地へ行ってみたいっていう部分ですね、
うん
うん、あとチェチェンも行ってみたいですね、
うん、
チェチェン共和国、
うん
グロズヌイっていう、まあ、あの首都になるんですけど、そこのナイトクラブで、地元のマフィアと軍人が牛耳ってるっていう、それもどういうことなんだっていう、
うん、
とこもあって、まあ、チェチェンに関してはよくはあのジャーナリストの方殺されてたりするじゃないですか、
うん、
まあ、単純にセキュリティなんですよね、
うん、
人間の欲っていうのはそこまでのことを指すかっていう、
うん、
そういう部分をやっぱり、どういうことなのかっていうのを見てみたいっていう場所でもありますね、
うん、
まあ、あとはあのチベットも一仏教者として見てみたいなと思いますね、
うん、
ポダラ宮なんですけど、
うん、
ダライラマが いらっしゃったところですよね、
うんうん、
あんまりハンスケさんチベットとかに思い入れは、思い入れとかなんか感想とかの終わりは全然ないですか。
うーん、そうね、なんか
これは、まあ、アジアの中でまだなんかあんまりね解決できてないような部分もあるので、
うんうん、
あとなんですけどね、アメリカのですね、ネイティブインディアンの方々の、あの、なんて言うんでしょう、暮らしてらっしゃる山があるんですけど、
うん、
まあ銀とか、まあ、宝石類とかも出たり、あとウランとかそういうとこが出るとこがあるんですよね、
うん、
結構郊外で、でインディアンの方々って、まあ、もちろん歴史的にご存知だと思うんですけど、すごい抑圧された中で、
うん、
まあ、もちろん最初白人が来た時は殺し合いもしたでしょうし、
うん、
で一緒に生活するようになってからももう数々の迫害を受けて、でなおかつこの現代においてなんですけど、
うん、
ウランが出たりするから余計にみたいな、
うん、
鉱毒問題で苦しんでらっしゃる人が多いっていう、
うん、
ことなので、こういうのもやっぱりあのなんて言うんでしょう、よくあのアクセサリー物を売ったりとかっていうような形で有名な場所なんですけど、
うん、
片一方でそういうような実害があるっていう、
うん、
ことがあるので、それも足を踏み入れて見てみたい場所ではありますね。
うん、なるほ
ど
ね。
あともこれはどうしても言いたかったんですけど、アメリカの最悪の利権の団体である軍産複合体っていうのを見てみたいんですよ。
うん。
これね、悪い風に言ってる部分とええ風に言う部分があるんですけど、
うん。
まあ、実際どういうもんかっていうと、ノースロップグラマーっていう、まあ、今アメリカで最大、まあそうですね、あの軍産複合体があるんですけど、
うん、
グラマン、戦闘機作ってる、
うん、
あのグラマンなんですけど、
うん、
そこ の船を作る造船所が、まあ、実はこのグラマンが造船所買ったんですけど、
うん、
ニューポートニューズっていう有名な造船所があるんですけど、
うん、
ここでまあ原子力空母とかああいうも組み立てられてるんですけどね、
うん、
そのなんて言うんでしょう、これすごい、まあ、人殺しの道具ももちろん作ってるんですけど、
うん、
すごい技術を、世界の技術を支えてる部分でもあるんですよね、
うんうん、
要はそういうようなことを、まあ、民間ではかけられないお金をつぎ込んでやっていくから、
うん、
結構なんて言うんでしょう、その、軍事的にもともとやったようなやつが民生利用されてるっていう部分があって、
うん、
まあ、もちろんそのマイナスの部分だけじゃなくてプラスの部分があるというような、 こともあるので、それもそのなんて言うんでしょう、あんなでっかいもんどうしてるのっていう、
うん、
部分もあったり、
うん、
こうちょっと見てみたいなと思う部分ですね。でもこれ一般はもちろん立ち入りできないそうなんですけど、
うん、
はい、あとまあフランスでも同じような、まあ、ダッソーっていう、これはものすごく有名な、うん、そうですね、製造業の、ことで携わっている方なら多分知らない人はいらっしゃらないぐらい有名なソフトウェアをこのダッソーが開発して、
うんうん、
世界の生産を支えているという部分があるんですけど、
うん、
まあ、ここも元々はっていうか、はい、戦闘機とかそういうのを作るためにその技術っていうのが下支えっていう部分がやっぱありますので、
うん、
そういうところね、見てみたりとかっていうような部分があったり、まあ軽く、はい、仕事に関係のある部分であったりとかっていう、まあなんて言うんでしょう、見たことない未知のものを見たいという、
うん
うん、そんな部分もあったり、そういうとこも見てみたいなと思ったりするんですけど、なんかそういうのってやっぱ変、まあ、私ね、友達に言ったらお前はやっぱり変だとか言って言われたんですけど、やっぱり変なんですかね。
なんかまあなんだろうな、
はい、
いや何が起こってんのとかっていうあれは確かにあるんですけど、
はいはいはい、
いやそれをあ、そうな、あんまりでもそうですね、僕の場合はあんまりそこになんとかしていこうとかって今はまあ今は少なくとも思えないし、はい、でもこれまでもそんなになかったかな。
いや私ね、単純にね、そこの場所に立ったら今よりなんか強烈に考えるだろうなって思ってるんですよ、
うん、
多分ねそれ以上のことは僕、私の能力では多分無理だと思うんですよ。多分ね、そういう見に行った方で活動されたりとか、まあ、若い頃にそういうとこ行ってなんかなんとか運動に参加したんだっていう方とかよくいらっしゃると思うんですけど、
うん、
も
う
私の当時でもなんか、まあ、知能的な部分でももうそこまでのあれっていうのはやっぱり無理だとは思うんですけど、
うん、
でもなんかそういうようなことをなんか見聞きするとやっぱり強烈にそういうことって考えるんだろうなとは思うんですよ。
もちろんそうでしょうけどね、うん、
で、まあ、で最終的に自分が生きていく上での過程ですよね。最終的にはもうそれしかないと思うんですけど、
うんうん、
そこまで、自分の、ものにダウンサイジングというか落としていって、うん、考えるようにはなるのかなと思ったりするので、
いやなんかもうここまで行くとなんか 何ができるのかなっていうのがもう僕の場合だとあれになっちゃうんですよね。なんか身近に感じれないというか、
はい、そうですよね。
そうなぁ、そこに行って自分が何をするかっていう具体的なあれが想像がつかない感じっていうのかな、うん、
うん、確かに多分あのそうですね、ヨルダン川の西岸に立っても写真撮って帰るのが関の山ですかね、うん、今の私でしたらね、
うん、なんかやっぱりまあそこで感じるものはもちろんね、
はい、
必ずあるとは思うんだけど、そこから何かできることってあるのかなっていうね。なんだろう。だからね、
はい、
今回、その、福島、
はい、
岩手行ったのは、俺、阪神の時に行かなかったんだよね。
ああ、はいはいはい。
それがすごく後悔として残っていて、あの時に、行くことって不可能じゃなかったと思うんですよ。まあその直後とかっていうのも、
はい、
あでも直後もね、はい、そのニュースが流れてこっちにいた関西の人が帰ったんですよ。だからその日のうちに帰れてるんですよね。
はいはいはい、
まあその日のうちというか震災のニュースがあれ明け方だったから、
うん、
まあ起きて朝ニュースを見てそれから。こっちでは夕方か夜になってたから、まあ日付を変わってたかもしれないけど、まあ直後に入れてるはずなんですよ。
うん、
入ってるからね、
はいはい。
本当に行く気があったらその時行けたわけですよね。少なくともその後しばらくしてから、ね、まだ復興の最中にも行こうと思えば行けたわけじゃないですか。 それをなんかずっと悶々としつつ結局行かずに終わらせてしまった自分がいて、なので今回はそれはしたくないなっていうのもずっとあったんだけど、まあいろんなことが、いろんな報道もそうだし、いろんな自分の事情もそうだしで、こんだけ間が空いてしまったんだけど、だから今回は絶対行くぞっていうね、なんかそういうのもあったんだけど、でこういう今のね、ヨルダンとかチェチェンとかそういったところに対して、まあいろんなニュースを見たりとか、いろんなことを聞いたりとかした中で、やっぱりその問題みたいなもの、問題意識みたいなものはなくはないんだけど、そういうなんか、ああ、ここは絶対行っとかなきゃみたいな風に思ったことはないかもしれないな。
いや、私は一番初め多分きっかけはね、パレスチナ人の方がなんかの、うん、テレビかなんかでインタビューで答えてらっしゃったのを見たんですけど、
うん、
まあ、要はパレスチナ人の命の価値と、
うん、
ヨーロッパ人、まあそのまあ、要はイスラエルの方も含むなんですけど、
うん、
まあ、命の値段が違うみたいなことを言うんですよね。
うんうん、
それってどういうことなんと思って、なんかそれで見て興味持ったっていうか、どういうことなんだろうって一番最初、なんかそんな、もうあれですよ、だいぶ、中学校だかそんな時だったかな。
うん。
なんか異常に、その争い事があるっていう漠然としたものはありましたけど、
うん。
その時に強烈に印象に残りましたね。
うん。
で、それからですかね、なんて言うんでしょう。なんかそういう関係のものがあると見聞きするとか、まあ、書籍でも買ったりとかってするようになったのは、
うんうん、
でも多分、はい、何もできないですよね私は別にその報道に携わってるわけでも何でもないですし、その無力感っていうのもすごいありますね、やっぱり、
うん、ね、だから今言ってその何ができるかを考えるのもあるし、まあそこの中で自分が変わっていくものもあるだろうしっていうのもあるんだろうけどね、うん、
まあでも本当にあれですね、すごいなんかエゴの塊がぶつかるっていうような場所なんだろうなって単純に思ったりしますね、
うんうん、
人間の一番嫌なとこがなんか密集してるっていうか、
うんうん、
そうですね、福島の場合は自然災害なのでそういうような部分は少ないかもしれませんけど、
うん、
戦争の場合だったらもうほとんどエゴの塊みたいな状態が、
うん、
なってると思うので、
うん、
まあ、いずれにせよなんですけど、やっぱその、はい、ことについて考える機会というのがやっぱり、うん、強烈なインパクトっていう、なんて言うんでしょう、人間ってサボるじゃないですか、 しばらくすると忘れるというか、
うん、
やっぱりね、それをやっぱ見ることによって忘れにくくするというような、そういうな部分も大きいと思いますので、
うん、
多分今福島のことでも私ね、実際弟もそこで福島の方で仕事の関係もあったりとかっていろいろあって、その時はいろいろあやこや考えてみたんですけど、
うん、
なんか慣れてきたりしますよね、
うん、
なんか
ね、
変な意味で
一応、行ってみて思ったのは、はい、自分の中で一時停止してたなと思って。
あ、はいはい。
大変な状況であったりとか、その、ね、その復興が進んでるともあんまり思ってはいなかったのはあったんだけど、はい、でもあそこまで何も手つかずだっていう感覚もなかったのもあって、で、あとほら、いろんな意味で、その、こっちで、それぞれが知っていることが、まあ、経済を回してみたいな話ってその震災直後はあったじゃないですか、
はいはい、
ちゃんと生活できるとかそれぞれがちゃんとしようよみたいなね、はい、ああいうのもあったりとか、そういう意識がどっかであるのと、まあ、自分自身のね状況があんまり良くないのもあるので、なんとなくそこにあんまり入れ込みすぎてもいけないのかなっていう、なんか自分の中で一時停止をしていた部分があったんだけど、向こうはね、 もうやっぱりオンタイムなんですよね、うん、まあ当然といえば当然なんだけど、はい、すごく現在進行形な感じがあって、でいろんなメディアに関してももうそれ一色だし、ある時期からこっちでほらそういうあれがあまりなくなったじゃないですか、普通の番組が始まったりとかね、
はいはいはい、
で情報量として一気に減ったような気がするんですよね。そこら辺の温度差みたいなのもすごく感じたし、やっぱりそのまあ今回なんか行ってみた感じで言うと、すごくそのみーさんの言う忘れてしまうとか止まってしまうとか、そういう感覚っていうのはすごくあったなっていうね、感じしましたよね。
やっぱり強烈に脳裏に焼き付けようと思うと、なんて言うんでしょう、それこそよく言ってるフル五感活用して感じ取らないと人間って忘れるんですよね、きっとね。
なんかもしれないですね。だからなんか悲惨なものを見てどうこうとかっていうことではなくて、今現状こうなんだっていうものを知る上で、やっぱり生きる人は足を運んで見てもらいたいなっていうのがやっぱりありましたね。まあ自分自身、まあ、今回見て一回なんて言うんだろう、行く前はとりあえず行って、まあ、何かできることを考えられるかなっていうのもあったし、現状を知りたいっていうのもあったし、いろんな思いはあって行ったんだけど、なんとなく漠然と一回見たらそこからやることはこっちでできるというか、それで済むような感覚があったんだけど、今回思ったのはもうなんかまた行きたいんですよ。見れてない部分もあるし、その後の経過も見たいしっていうか、もっとこう見れるとこがあるんじゃないかなみたいなのもあって、だからなんか本当にね、感じるものが多かったっていうかね、まあ、1泊2日で救急な状態で行ったけど、まあ、本当行ってよかったなっていう感じしましたね、うん、
まあでもあれですよね、いや私も阪神大震災の時はどれぐらいかな、10日ぐらいはふぬけみたいになりましたね、やっぱり。もちろん私らが入った時っていうのは一応渋滞はしてたんですけど、
うん、
そんな特別規制があるような状態ではなかったんですけど、
うん、
阪神高速がやっぱ壊れてるのを見た時に、
ああなぎ倒された感じの、
はい、あれちょっと、うん、私が見たとこっていうのはそんなものすごい区間が倒れてたわけではないんですけど、
うん、
傾いてるような状態だったんですけど、あれ見た時にやっぱり、で、まあ、その近辺で仕事してる仲間の方が水を買いに行くからって言って、まあ、車一緒に乗って行った移動したんですけど、
うん、
それ見ただけでもなんかふぬけみたいになってましたね私、
うん、
何なんだろうなって。で私その何日か後になんですけど、仕事のことで私若い時に下宿っていうか、そうですね、仕事遅くなったらそこでちょっとお世話になってた食堂があったんですけどね、
うんうん、
下宿みたいな形で寝泊まりしてた場所があって、
うん、
もうね分かんないんですよ。で正直言って今でも分かんないですよね、もう駅自体が変わってますし、
うんうんうん、
でなんていうかな、街並みがもう全く違うから、
ああなるほどね、
でもう私の記憶の中からは消えてるんですよ、
うん、
で今になると映画見てたのかなぐらいに思いますよね、あれ、
うんうんうん、なんかそういうあれあるみたいね。だからやっぱりもう本当に街ごとそっくり流されちゃったようなところっていうのは、はい、もう記憶の中にしかないみたいなね、地元の方のお話も。
だからなんかそういうのすっごいよくわかるんですよね、
うん、
まあなんか毎日いてない私でもそんな感じなんでね、
うん、
毎日生活してらっしゃる方なんて多分復興していってしばらくしててもずっとそのことを思って、
うん、
なれでしょうしね、
うん、
なかなかやっぱり気持ちをしっかり持ってとかっていうのは簡単ですけど、なかなかそうはいかないですからね、
うん
うん、まあ、でもその中でも なんかねできるようなことがあればって思うのはやっぱりね思うんでね、
うん、そうですね。だから、はい、なんか、まあ今何ができるかみたいなのね、はい、まあそれぞれがやっぱり考えて、こう、なんて言うんだろう、 経済回してたらなんとかなるっていうのは多分違うなと思った。
ああ、はいはいはいはい、
うん、多分このせっかくその災害を免れて、今まだしっかり生きているにもかかわらず死ぬ人が出るような気がする。
ああ、はいはい。
それが、なんて言うんだろう。経済回して、みんながしっかりやっ、まあもちろんそれはしなきゃいけないんだけど、
はい、
それでなんとかなると思ったら多分間違いない気がしてきたね。
確かにお金は必要なもんですけど、
うん。
それで全部解決するのかっていうのとやっぱ違う部分もありますよね。
ちょっとスピードがね、経済回してじゃあそこに行き渡るまでの時間考えたら絶対間に合わないと思うね。うん、
そうでしょうね。
なんか今できることみたいなのそれぞれが少しずつその、みんなが言ってるその経済を回さなきゃっていうのはもちろんね、それをしなくていいっていうことじゃなくて、それをしつつプラスアルファしなきゃいけない部分っていうのがね、なんかそれをしてたらいいみたいなイメージが、僕は間違って持ってたので、まあそれをしてればいいっていう、ちょっとそれだけでもなかったのはなかったけど、なんかそれが根幹にもちろんあって、まあほんのちょっとみたいなイメージはあったんだけど、それプラス、できるだけのことをそれぞれの人がしないと本当にやばいなっていうね、危機感みたいなのを感じたので、まあそれは本当にだから行ったことによって感じれたし、思いが至ったっていうかね、
そうい
う感じがあるので、まあちょっとこの今回の、ね、旅ってことのあれそれちゃうかもしれないけど、ぜひそういう何かを思いがある場所とかね、まあ、今回僕はぜひその東北に足を運んでもらいたいなっていう部分もあるんだけど、まあ、それぞれの思いのあるものをねこう旅っていうのはぜひその最初にあったね旅に出ようみたいな、
はい、
そういう部分っていうのはやっぱり大きいなっていうのがあったので、
そうですよね、なんか、うん、やっぱ旅っていうと癒しを求めたりとかってそういうのはよく言いがちですし、なんかどちらかと言ったらそちらがメインみたいな形で、まあそのまあ私も嫌いじゃないですかあれなんですけど、そのグルメ的な、探索みたいなね、そういうなんとかよく、まあそれはそれで旅の楽しみであることはもちろん間違いないんですけど、このようなね今回半助さんが経験されたような、なんかちょっとうまく説明はできないんですけどね、やっぱりその場へ行けないとわからないことっていうのを、そうですね、大人になってからもっていうか、なんかよく言うじゃないですか、若いもんだけ行ったらいいみたいなね、いや そんなんじゃないんですよと、行ける人はみんな行きましょうよっていう部分にも多分今半助さん思ってらっしゃる部分もあると思うので、なんか そこら辺はすごくよくわかるんですよね、
なんかねこう、まあ、もちろん自分一人じゃ何もできないし、はいはい、だからみんながこうそういう思いに至ってそれぞれができることっていうね、やっぱもっともっといろんなことができる人がいろんなところにいるんだと思うんですよね、はい、なるその現地でもそのボランティアセンターが立ち上がってとかいうのがありますけど、はい、そういうボランティアセンターで組織だって動くところが行き届かない部分を狙ってというか、そういうところが行き届かないところを助けたいって思いで独自でボランティアされている方もいらっしゃるんですよ。でやっぱりそういう動きみたいなのが、僕にできないことも誰かできるかもしれないし、
はい
もちろん他の人ができない何かを僕ができることもあるかもしれないしっていうのがあるんですけど、だからもういろんな人が関わらないと本当にこの今の東北っていうものがね、まあ強いてそこからね、言ってしまえば東北がダメだったら日本もダメになってくだろうしっていうね、あれだけの広大なエリアなんでね、なのでなんかそれぞれができることをまあしてもらう ていうか、もっと真剣に考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったので、こうまあそれを感じる上でいろんな報道とかも注意して見ていかなきゃいけないんだけど、その行動に移す一つの段階として、まあその合意に結びつければ旅に出て時間にそれを見てっていうね、いう感じがしたので。
そうですね、
うん、
きっとだから価値観が変わったりするようなこともあるでしょうし、なんか単純に人って暮らすってどういうことなのかなって考える機会になったりとか、もちろん支援の部分もあったりする部分ももちろんあるんでしょうけど、自分自身の問いかけでもありますのでね、それはもう一生涯続いていく旅で、まさに自分への旅みたいな形の部分もありますのでね、本当にあれですね、今なんか半助さんの話聞いてると、なんか本当私も最近よく考えるんですよ、自慢じゃないですけど、いろいろあの厳しい時ですから、なんかね、素朴な幸せ感って何なのかなってよく思ったりしてる最中でもあったので、結構なんか今日は半助さんのいいお話聞けたなっていうこと思ってます。はい、
はい、
というわけで、本日はちょっと旅、変わった旅の、側面にはなりましたけど、はい、皆さんどうだったでしょうか。ということで、そうですね、まだまだ、復興っていうのには程遠いということで、ございますので、なんかね、それぞれもちろん思い考えてらっしゃることもあるかと思うんですが、はい、またこの話を聞いてですね、少しまた考えていただければなと思ってます。
はい、
はい、ということで、お届けいたしましたミリアコーニャと
ハンスケでした。
そしたらまた次回よろしくお願いいたします。